お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、皆様ご機嫌いかがですか。ゴールデンボールクラッシュ千葉彩乃です。
ヤオ
ヤオ
ヤオ、はい、そして
中村慎介です。
ヤオ誰だよ。だから
主催中澤です。
イエーイ。そして
森律子です。
イエーイヤオヤオ。いやちょっとね、夏暑かったね。
プロレス見に行ったね。
行ったね。
新日本プロレス G1 クライマックス。
行った行った行ったよ。
行った3人で俺と律子と千葉さんとね。
行ったね。
楽しかったね。
楽しかった。すごかった ね。
あ、ごめんごめん。千葉さんがあれね、パーソナリティだからね。今日は、ね、
いや別にいいんですよ。夏の思い出をねまず語っていただいたということでね。本当にねプロレス超盛り上がってね。うん、またねみんなで行きたいね。
またね。
そういう、うん、もうそれで律子さんなんか。ほとんど興味なかったのにハマっちゃってね。
そうなんですね。中村慎介っていうねレスラーがいるんですがハマっちゃって、
うん、そうなんですよ。
かっこよかった。
まあ、それとね、うん、関わってるのかどうか知らないけど、うん、今回からね新コーナーを登場するらしいですよ、はい、中澤さんの企画で、
ええ、うんうん、その名も中澤プロレス。
そのまんますぎる。
前回のラジカフェで、うん、ちょっと新日の本間選手をね紹介したところですね、
はいはいはい、
ちょっとですねすごい評判が良くて、これ
こけしの本間選手、
ええ、中澤さんが芝居以上に熱く語ってるっていうのが、
あ、なるほどね、
ちょっと語らせていただきたいなっていう、
なるほど、
番組の後半でちょっとやってみたいと思います。
はい、新コーナーが登場するわけで、じゃあもう早速今日のラインナップご紹介していきましょう。
はい、
早速ですがこの後ラジオドラマがあります。今日は中澤さんの脚本です。
はい、
それから、なんとですねゴールデンボールクラッシュ、はい、10月に公演やることになりました。
決まりましたよ皆さん、
ね、ということでそれのね、はい、詳細情報をねバシバシご紹介していきたいと思います。そして新コーナー中澤プロレス。
いつまで続くか
ねえ、どんなコーナーなんのかちょっと、
ね、ネタはいっぱいあります。
そうだよね、
未知数が過ぎますけれども、そんなラインナップでお送りしていきます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。
私は病室のベッドの上で主人と甲子園を見ている。てててててててててて、ああ、ほんと夏。
ゴールデンラジオ劇場、たわいもない旅。声の出演、知恵、森律子、しおり、千葉彩乃。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りします。
2日前、親友のしおりが私のマンションに遊びに来た。
旦那さんの母校でしょ。知恵の旦那さんって元高校球児でベスト4まで行ってるんでしょ。
知恵も甲子園まで応援に行ったよ。メガホン持ってカチ割り氷でおでこを冷やしたりしてさ、あいつのために祈っちゃったりして。聞いて聞いて、熱中症で近くの病院に運ばれた。
旦那さんはお盆シーズンも会社なの？
甲子園に行ってる。
今？
アルプススタンドで応援してるよ。 OB たちと肩でも組んで声を枯らして応援してるんじゃない？結婚記念日を忘れてね。
え？
結婚記念日を忘れるなんて、ほんと男ってバカな生き物よね。5年も経てばこうなるのか。久しぶりに包丁でも研ごうかしら。
見て、あの子の坊主頭、形綺麗じゃない？あれやだ、私未だに高校球児が年下に見えない。て
しおり、ごまかさなくていいわよ。今心の中でとてつもなくやばいタイミングで遊びに来ちゃったって思ってるでしょ。
そんなことないわよ。
目見て。
私帰ろうか。
いて、寂しいじゃない。
寂しいのかよ。
ワインまだ飲むでしょ。赤、白、赤、白、交互に飲んでいくわよ。
昼から飲みすぎだって。
彼ったら結婚記念日そっちのけで、7日間も兵庫に滞在して甲子園を見てるの。久しぶりに包丁研いじゃった。
もうワインはやめよ。それからなみなみ継ぐのやめよ。
しおりはいいよね、幸せなんでしょ。
これがまた休みの日に一緒に出かけてくれる超お豆ちゃんな彼氏なの。こないだ生まれて初めて高尾山に登っちゃった。
お弁当作って、
彼氏も一緒に作ってくれるの。これがまたオリーブオイルを注ぐ高さが高いの。
いいな、いいな、もこみちも羨ましいな。
そうかな、
次の男はうまくいくよ。根拠はないけど絶対うまくいく。
ありがとう、知恵も絶対幸せになれるよ。
うちの旦那と飲んでるからわかると思うけどさ、とにかく自由奔放じゃない。自分のやりたいことばっかやってさ、それと子供みたいにだらしないし。
でもそこが知恵の旦那さんのいいところのような気がするけどな。だってそれを理解して結婚したんでしょ。
トイレの便座は上げっぱなし、洗面所で顔を洗ったら足元はびちゃびちゃ、脱いだズボンは人間が溶けたみたいな感じで脱ぎっぱなしになってるし、聞いて聞いて、休みの日に突然古墳が見たいって言って一人でバイクで群馬まで行っちゃうのよ。私も連れてけっちゅうの。それに夫婦生活もなくなってきたし。テレビ消して。はあ、
自分の言葉を伝えられなくなったら関係はおしまいだよ。もっと甘えてみたら、あのこと伝えたら。どうして伝えないのよ。伝えたら旦那さん変わるかもしれないよ。
近々別れるかもしれないじゃん。
知恵、自分が何言ってるか分かってる？
そんな怒らないでよ、冗談だよ。
ならいいんだけどさ。
しおりが帰った後電話で伝えるよ。
不安なのはわかるよ、すごいわかるよ。
ねえ、
ん？
しおりの前の旦那ぶん殴ってきていい？
はあ？
過去の話とはいえ、こんなしっかりしているいい女を泣かせる男は許せない。前から思ってたの。
ようやく決着がついたの。もうめんどくさいことは避けたいの。
お金で解決しただけでしょ。しおりの気持ちはどうなのよ。自分は好き放題浮気してさ、しおりにいっぱい寂しい思いさせてさ、行こう、しおりの元旦那のところに。
はあ？
あの人関西の人だったよね。あ、知恵ね、ユニバーサルスタジオジャパンに行ったことない。
冗談やめてよ。
ほら、二人で旅行に行ったことないじゃん。決まり、残り3日間の夏休み二人で関西に行こう。
本気で言ってるの？
ユニバーサルスタジオジャパンに行くついでだよ。このワインを彼の頭に浴びせるから、私が白をかけたらしおりが赤をかけるの。今日はうちに泊まっていきなさいよ。
ちょっと待ってよ。
翌朝、しおりの運転で関西へ向かった。たわいもない会話から生まれた二人旅が始まった。大きなパーキングエリアに私たちの車は入っていった。
あれ、なんで先に車に戻ってるの？
長いトイレね。
うっせ。あれ、タバコはいいの？
やめた。
知恵が？
そんなにおだらかなくてもいいじゃない。
たまに2本一気に加えたり、口と耳から同時に吸ってみたり
するか。運転しよっか。
飲んでるじゃない、いいよ、気使わなくて。
やっぱ帰ろうか。
はい。
眠くなってきちゃった。
ここまで来て今さら何を言ってるの？
酔った勢いで言っちゃったことだしさ。考えたらさ、私最悪だよね。しおりの気持ちを無視して。
いやいやいやいや、名古屋まで運転させて突然帰ろうっていうあなたの方が最悪ですよ。
しおりの気持ちを無視しちゃったかなって思ってごめん。
知恵は景色を楽しんでて。知恵に感謝してるの。前の彼と離婚するとき精神的に支えになってくれたから。私は純粋に知恵とこの旅行を楽しみたいの。ちょっとは二人で夏らしいことしようよ。
ずっと運転してくれたしおりに申し訳ないけど、数時間ワインの瓶を抱えながら深い眠りに落ちてしまった。目を覚ましたとき、ここがどこだかわからなかった。
さあ、車から降りて。
ああ、阪神甲子園球場。
探すわよ、知恵の旦那さん。
ちょっと待ってよ。
行くよ。
なんでこんなことするのよ。意味ないでしょ。
意味のないのはどっちよ。
え？
私の前の男なんてどうだっていいでしょ。知恵の今を何とかしようよ。 取り返しがつかなくなる前に。
でも
私と約束して。
約束？
今日ここで伝えるの。そんな顔しないで、大丈夫よ。だって幸せの報告なんだから。だからそんな顔しないで、そばにいてあげるから逃げない。
前にしおりに言った言葉を言い返された。そばにいるから逃げないで。私はしおりに腕を引っ張られチケット売り場へ向かった。主人がスタンドのどこに座っているか見当もつかなかった。球場にいないかもしれない。しおりの勢いにつられているとはいえ、どうしてこんなに必死になってるんだろう。
橋本千恵さんの元旦那さんいらっしゃいますか？
元をつけないでよ。あんたみたいにまだ離婚してないわよ。
ごめん、私のことと混同した。橋本千恵さんの旦那さんいらっしゃいますか？
恥ずかしいから声を出して探すのやめなさいよ。個人情報ダダ漏れじゃない。
主人が遠くに見えた。近くにも感じた。応援席の学生と混ざって楽しそうに大声を出している姿。久しぶりに主人の楽しそうな表情を見れてなんだか嬉しかった。その瞬間、眩しいぐらいの日差しが私の体を照りつけた。遠くからしおりの大きな叫び声が聞こえ、静寂の後にサイレンの音がこだました。病院のベッドの上、私は瞳をゆっくり開けた。病室のドアの向こうで主人がしおりに頭を下げているんだろうか。後から聞いた話なんだけど、今回も熱中症で救急車で運ばれたらしい。笑っちゃう。主人の母校の野球部が甲子園の決勝戦に進出した。何度も応援しに行きなよと言ったけど、主人は私のベッドの横にいてくれた。幸せと思った。結婚記念日を忘れてたことは許せないけど、ここのところすれ違いの連続で伝えられなかった。でもしおりのおかげで主人に報告をすることができた。赤ちゃんできたよ。
ゴールデンラジオ劇場たわいもない旅。脚本中澤博之。声の出演知恵、森律子、しおり、千葉彩乃。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。さあ、ラジオドラマはいかがでしたでしょうか、はい、ちょっと女子2人でね、展開していきましたけれども、はい、ぜひ感想など聞かせていただきたいと思います。メールアドレスは gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp です。ぜひお待ちしております。
はい、
さてここでですね、はい、なんと、うん、ゴールデンボールクラッシュ次回公演大決定でございます。
やった。発表しちゃっていいかなこれ。
あ、いいのかな。中澤さんからじゃあちょっとタイトルなんか聞かせてほしいのね。
久しぶりの公演でお待たせしました。
ね、ですよ。
おかげさまで第12回目の公演でございます、
うん、はい。
タイトルがマイクと言います。
マイク
MIKE ですね。ナイキじゃありませんよ。
M だからね。
M です。 M です。
M です。 M
です。でですね、日にちがですね、今年、
はい、
もちろん今年なんですけど、2015年の10月31日土曜日と、うん、11月1日日曜日、2日連続で、2回公演になります。
月またぎますね。
そうね、またいじゃんね。
偶然だけどね、またいじ
ゃん。ですね、で場所がですね、はい、下北沢にあります、うん、ステージカフェ下北沢亭という場所であります。
初登場ですね。
初登場です。はい、
どんな空間なんですかここ。
名前の通りカフェなんだけど、うん、 なんだろう、一応ね、あのバーカウンター的なものがあるんだけど、うん、なんか小劇場に近いんだよね。
へー、
非常にこうひな壇になってるし、客席も、
うん、非常に、あ、そうなん
だ。そうそう、だから演劇寄りですよ、カフェというよりも。
え、ちゃんとでもカフェだから飲めるんだよね。
のワンドリンク制です、今回。ワンドリンク制です。
金額とかも言っちゃう。
金額はですね、2500円プラス500円、うん、ワンドリンク制で、はいはい、まあ、前売りですと計3000円ですね、
はいはいはい、うん、
で当日券が3000円プラスワンドリンクの500円で、当日券だと3500円になります。
なるほど、はい、今回脚本は誰が書くんですか、うん、
よくぞ聞いてくれました。今回ですね、私と、うん、あとメンバーの一ノ瀬さん、
はい、
書きます。
え、
演劇戯曲初執筆でございます。
お、すごい。
あと、はい、あと、うん、一ノ瀬さんと、うん、劇団タイプ2の浜川さん、
はい、
も書きます。
3人で書くんですか。
あの、ね、 3人、まあ、3人で書くんだけど、うん、なんだろう、劇中の戯曲を、うん、一ノ瀬さんと浜川さんが書いて、うん、大枠の本を俺が書くと。いや、俺はまとめるんだな、
うん、あー、そうなんだ。オムニバスではない。
オムニバスではない、まあ、一つの話つながってます。
すごいね。ね、で誰出るんですか。
出演者はですね、はい、私と森さんでございます。
お、え、二人芝居。
二人芝居です。
私出ない。
千葉さんはね、受付かな。
あ、そうか。
話したじゃん。
あ、そうね、
そうね。散々
すいません、
散々話したじゃないですか。
わざとらしくてごめんなさいね。二、うん、人芝居をね、
二人芝居でやります。
また、じゃあリモデルイット、
う
ん、
そうだね、
時とね、また違ったテイストですか。、ね、
そうなんですよ、俺出ずっぱりなんですよ、おかげさまで。
そうそう、なんか私そんな多分出てなくって、うん、中澤くんの方がメインでずっと出てるみたいな感じですね。
おっと、
そうなんですね。
へえ。セリフ覚えられます。
いや、大丈夫です。
すごいね、その質問。
大丈夫ですよ、そこは。
一ノ瀬さん、初めて今回、ね、演劇の本書くってことになったんですけど、
はい、
どうですか、うん。
結構そのラジオドラマを書くことがあったので、うんうん、で、今回は、声だけではなくて、うん、表情だったり人が動いてもらうっていうのを書かなきゃいけないので、うん、結構とがきをいっぱい書きました。で、こういうふうに動いてほしい、こういうふうに、アイコンタクトをしてほしいっていうところまで書くっていうのが、まあ、本当目をつぶりながらこう想像しながら書くっていうのが今までとちょっと違うかなと思って。
お、
まあ、そうだね、
はい、
だから演出も、うん、ちょクレジット的には自分になっているんだけど、うん、まあ自分結構出るので。
そうですね、
一ノ瀬さんの本の時は一ノ瀬さんが演出しても、
うん、あ、いい、いいことですね。客観的にやっぱ見てね、欲しいもんね。
そうそうそうそう、はい、そういう意味で、うん、一ノ瀬さんの演出っていうところも俺も楽しみにしてるんですね、うん、
いいですね、うん、へえ、
は
い、
そうなんです。また浜川さんの本もね、もう読んだんだけど、うん、面白いですよ。
あ、
ギャグですよ。
ギャグ、あ、ギャグ、
ギャグです。
ギャグ特化型、
ギャグですよ。で、浜川さんのもうシーンは俺一人芝居なんです。
はあ。
だからもうプレッシャーと戦いですよ。
セリフ覚えられる？
そこは大丈夫だよ。
そう。
それ以上のレベルで戦いますよ、俺は。
一ノ瀬さんは中澤さんと、まあ、森さんに何期待します？
ですね、うん、僕は森さんのシーンの方が多いです、僕は。
あ、そうなんですか、
うん、はい、そうだね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、
森さんのシーンを多くして、うん、で、中澤のシーンは少ない感じですね。
そうだ、マサトの、書くシーンは
伊女さんの方ね。
そう、あ、
ま、そうね、
そうね、
一ノ瀬さんの方はね、
リツコが、うんうん、まあ、主役っぽい感じだね。
あ、そうなんだ、
うん、
まだね、手元に渡ってきてないからね。
そうそうそう、読んでないからね、すごい楽しみ。
そうだね、
まあ楽しみにしてください、
はい、着々とね、
はい、もう一個ちょっと見どころがありまして、うん、見どころ、聞きどころというんですが、はい、今回のマイクでは音響、
うん、
音源は全部かっちゃんの音楽でいきます。
お、
劇中ね、劇中の音源は全て、うん、かっちゃんでいきたいなと思ってます。
ニヤニヤしてますけどね、飯塚さんが。
うん、初めて聞いたわけじゃないと思うんだけど、すごい初めて聞いた感が
いいですね、
表情が
新鮮ですよね、それはね。
そう、最近かっちゃんが俺にね、すごい音を作ってくれて、うん、このラジオドラマ、ラジカフェでもそうだし、
はい、
なんか使ってくださいみたいな感じで、いろいろ音をね、今までアコースティックの音だけのイメージだったけど、
はい、
なんかね、不思議な音を作ってきてくれて、
へ、
ピアノが入ってたりとか、ららららオーケストラが入ってたりとか、
あらららら、ら、
はい、そちらもちょっと楽しみで、
ええ、
ね、俺も楽しみなんですよ。
ぜひぜひね皆さんに見ていただきたいと思います、はい、改めて公演詳細ご紹介いただきたいと思いますけれども、
はい、ゴールデンボールクラッシュシャープ12マイクね、ステージカフェ下北沢店になります。10月31日土曜日、11月1日日曜日、2回公演になりまして、まあ、料金は先ほど言いましたね、うん、で全自由席になります、予約開始日が2015年9月30日水曜日からになります。お、予約問い合わせは、まあ、ホームページの予約フォーム、またメールアドレスで受けたまわります、はい、であのホームページにおそらく載ってます今公演詳細、ね、載ってます多分同時アップになってると思います。
あ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあぜひぜひねチェックしていただいて、皆さんゴールデンボールクラッシュ久々に楽しんでいただければと思いますので、ぜひぜひお越しいただきますようお待ち申し上げております。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、いよいよ次回公演が決まりましたけれども、楽曲をね頑張って提供してくれるということで、ここで新曲お届けしたいと思います。飯塚克美が作曲しましたレボリューション。最新インスト曲レボリューションでした。 GBC プレゼンツラララジカフェ、
中澤プロレス、テテテテテテテテ、はい皆さんお待ちどうさまでした、中澤プロレス、
はい待ってた、
結構待ってた、
待ってたよ、
ほんとこの間 G1 面白かったね、
面白かった
ね、うんうん、これ前回、うんうん、ほんと評判が良くて、うんうん、で私で演劇よりも実はこれプロレスハマってますあのっていうか演劇よりも長いんだよ、
ね、まあまあ歴がね、好きな歴が長いよね、
は
い
は
い
はい、なのでちょっとこのコーナー、はい、まあどうやっていこうかなと思って、まあ好きなね、うん、レスラーを俺は語っていこうかと、
はいはい、
でね、やっぱそのプロレスラーの名言ってあるのよ。
あ
俺意外と名言が好きだったりするので、それを絡めてちょっと紹介していきたいなと思って、
はいぜひ、
はい
はい、記念すべき第1回のレスラー、
うん、
新日本プロレス、
はい、
中村慎介、
イエーイ、ヤオ、
イエーイ、ヤオですよ、
イエーイ
はい、中村慎介ね、
おーい、
これリツコはこれハマっちゃったんだけどね、この間ね、
かっこいいんですよ、
足長い
ね、
そうなんです、
足長いね、
で、まあ、新日本プロレスに中村慎介、
はい、
2002年に入団しました、
うん、
でね、あの中村は、うん、あの最初総合格闘技のレスラーとしてデビューさせたんですよ、うん、会社が意図的に総合格闘家としてデビューさせたんですよ。これはねちょうどその頃2002年の頃は、うん、プライドとか、
はいはいはい
ね、K-1 グランプリがちょうど流行っていた時で、
なるほど、
新日本プロレスの集客もすごいもう低くなっちゃったわけ、 やばかったらもう人形そっちに持ってかれたんで、会社のようが意図的に格闘家としてこう LA 道場にね行かせたわけですね。だから異例の待遇を受けて、そう、あの中村デビューしたわけですよ。で猪木ボンバーエンね、K1、K1 でいうとアレグセイ・イグナショフ、
誰、
アレグセイ・イグナショフとの激闘ですよ。ね、やって、うん、でその後に、うん、ね、うん、あの棚橋、今の新人の棚橋と、はい、柴田勝頼と、うん、中村で新闘魂三銃士を作れってまた会社から言われるわけ。
あ、知ってる知ってる、それは知ってる。
そうそうそう言われちゃうわけよ。
言われちゃったんだ。
で、あの柴田ってやつが、はい、ちょっとひねくれた性格してて、俺は嫌だと、そんな、で契約をね更新しなかった、
やめ
他のところに行っちゃったの、うん、でこの話は流れちゃったんだよね。
なるほど、
あったよね、でもちょっとだけ
あった、ちょっとだけあったんだけど流れちゃったの、うん、へ、柴田が嫌だと、俺は言うこと聞かんと、うん、でそこでまたね、うん、新日がヤバくなるわけ。
なるほど、
両国のこの間 G1 クライマックスもお客さん入んなる、うんうん、でもその中で棚橋と中村が頑張るわけ、二人で。でも武藤とか長野とか、うん、ね、橋本も亡くなっちゃったし、うん、もうね、うん、本当に要は劇団で言うと、うん、ね、そのいた所属の人たちが全員こう、うん、俺は違うことやるっつって全員こうバラバラになって主催になっちゃって、うん、それぞれ失敗しちゃったみたいな感じになってるわけですよ。
はいはいはい。
でそこの団体に残ったのが棚橋と中村のトップだったのね、若手のね、うんうん、でそこで棚橋は頑張るわけですよ、うんうん、棚橋と中村がね、うん、で中村は前日、うん、武藤の前日とか、うんうん、三沢のノアと交渉するわけですよ、
はい、
でそういうのを繰り返してって、うん、あの第48代 IWGP ヘビー級王者になるわけですね、
中村が、
中村がなるわけですよ。でその後2012年に、はい、あのアラムシャ後藤の持つ IWGP インターコンチネンタル王座に挑戦で、そこで白いベルトを貸しておるわけですね。
へー、白いベルトなんだ。
そうなんです、うんうん、でそれを中村がどんどん価値を上げてって、
うん、
まあ、今になると、そういう形になるんですよね。
なるほど、ほうほうほう。
でそれで中村の俺の好きな名台詞があるんです、
う
ん、
はい、はい、
ね、
はい、
あのすごいのはプロレスなんだよではありません、
はい、
じゃないんです。
違う、
中村の言った言葉があります、
はい、
過去と戦って何が悪い、昔を超えようとして何が悪い、未来は俺が作る、生きたいように生ける、なりたい自分になる、それがプロレスラーだろって言ったんですよ。
かっこいい
この経緯があってこのセリフが出てきたんですよ。
なるほどね。
この間俺もう中村これでもう好きになっちゃって、
かっこいいな。
ちなみに、
うん、
ね、あの中村久さんお前へっていう
技、うん、ね、
これは高山義弘の久さんニーリフトを意識して使ったみたいです
それいる情報か
はい、なので皆さん、はい、あのこれから新日本プロレスどんどん面白く、
うんうん、
あのなって、あの別に俺新日から金もらってるわけじゃありません好きなんです、うん、ストーリーがあるからね、
はい、
なのでちょっと皆さんぜひ一度見てください、
はい、
で次回のね中澤プロレスね考えたの、
うん、
結構名台詞あるのね、長州力のてめえの墓にクソぶっかけてやるとか
いやすごい、そんなもったいない、今言ったらもったいないじゃん、
これやんないから、うん、でもすごくない、俺好きな名台詞なんだね、うん、墓とクソ一緒に出てるからねこんな悪口ねえぞてめえの墓にクソぶっかけてやるっていう
ね、すごい
ね、
すごい
ね、はい、
はい、
大丈夫、次回お楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェエンディングのお時間でございます。今日はもう本当にね盛りだくさんでお送りしていったわけですけれども、
はい、
はい、ということでですね、ここで告知タイム、
はい、
行きたいと思います。マイクもちろんあるんですけれども、その前にですね、まずりっちゃんと私でですね、はいはい、なんと劇団タイプ2の方に参加させていただきます、
はい、
なんかコントやるそうです。
そうです、
なんかコントやろうぜとか、なんかそんなタイトルだったかな、
うん、コント祭りみたいなタイトルですね。
そうだ、2015、はい、2015年9月11日の金曜日、うん、夜7時半開演になります、
はい、
大塚のハーツというライブハウスでやりますのでね、詳しくは、劇団タイプ2オフィシャルホームページをご覧ください、
はい、
それからですね、私 P カンパニーの方でですね、なんとシェイクスピアお気に召すままやらせていただきます。私2役やらせていただきます。こちらは2015年、9月30日から10月4日まで、うん、西池袋スタジオ P という私たちのホームグラウンドの稽古場でやらせていただきます。こちらの方は P カンパニーのオフィシャルホームページをご覧ください。そして、ゴールデンボールクラッシュは10月の31日そして11月1日に、ステージ下北亭というところで、カフェですねやらせていただきますので、ぜひぜひそちらの方も、オフィシャルホームページをチェックしてください。
はい、
あと言いたいことある人大丈夫ですか。
はい、
はい、あ、一ノ瀬さん、
はい、 僕ちょっとグアム行ってきたんですけれども、そこで、中澤にちょっとプレゼントがあります。
すごいすごいすごい、
何だろう何だ
ろう、中澤が今プロレスして
すごいですね、ありがとうございます。
説明してもらっていいですか。
ですね、なんだろうこれ、プロレスのね、うん、なるほどね、
あれだよ、ボトルオープナー、
そうなんです、これ結局ショーン、そう、ボトルオープナーになってまして、はい、でプロレスラーがこう、うん、ヘッドロックをするね、ちょっとうるさいよ俺が説明してたブログでアップしますけど、うん、ね、アップしますね、うん、ヘッドロックしてるところでこう開けるみたいな感じなんですね。これいいね、
すごい面白い、
プロレス好きってことなんで、
ありがとうございます。
はい、
ちょっとメキシコデザインって書いてますね、はい、ありがとうございます、
はい、
ぜひねブログの方もチェックしていただきたいと思います、はいはい、それでは、最後まで本当にお聞きいただきましてありがとうございました。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、お相手は千葉彩乃と
中澤宏之と
森律子と
一ノ瀬一太でお送りしました。
それでは皆さん次回までお楽しみに、せーの、
バイバイ。